さて、この時間のゲストをお迎えしたのは、パイグループサンダさんから広報担当のエリスさんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、この時間は NPO 法人パイグループさんの、パイグループサンダさんの活動を通じて、みんなと一緒にがんについて考えていこうという時間にしていきたいと思っております。奇数月の第1火曜日にお送りしますので、ぜひ皆さんもチェックしてください。ということで、では改めて、何度も、出ていただいてますけども、改めてパイグループサンダさんのご紹介をお願いします。
はい、パイグループサンダで広報担当しているエリスです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
この当法人は2018年の6月に病気予防の重要性を発信する活動を開始しまして、はい、病気予防の教育の機会を通じて地域社会の健康福祉の向上に貢献しようとする者が集まった市民活動団体として活動を開始しました。でそれから3年の活動期間を得まして、2020年の10月に NPO 法人となりました。
2年前ですね。
そうですね、ちょうど2年前になります。はい、で日本人の2人に1人ががんになり、日本人の死因の1位は今がんなんですけれども。
ああ、そうなんですね。
はい、がんはとても身近な病気になるんです、
ね、
はい、うん、ただね、なぜ風邪をひくのかとか、うん、なぜ虫歯になるのかを知っている人は多いと思うんですけど、なぜがんになるのかっていうのを知っている人って本当に稀で、なんか病気とか、まあ、今ね、新型コロナウイルス感染予防のために外出を控えたりとか、うがいとか手洗いマスク着用されている方はすごく多いと思うんですけれども、がん予防のために日常的に何かをしているっていう人はあまり聞かないなって思うんですね。はい、でまた早期発見早期治療を目的とした検診の機会とか、いざという時のための保険の情報はたくさんあるんですけれども、がんの予防に関する教育を受ける機会とか情報は残念ながらあんまりないかなって感じています。
そうですね、確かにそうですね。
はい、ですのでこのパイグループサンダのパイっていうのは、プリベンションの P 予防、でインターベーションの I 解題で、エデュケーションの E、 その PIE を取ってパイって読むんですが、その頭文字を取りまして、で、まあ、がんにかかる原因をね、個人に起こる局所的な問題にするのではなくて、食べ物、食生活、運動、生活習慣、あと労働習慣とかを含む、社会文化的な生活の問題として広角に捉え直すことで、がんの問題をね、一人の苦しみに閉じ込めず、他者とか地域のサポートによって包括されるべき社会的な課題として位置づけまして、で共に担おうとするメンバーの意識っていうところを、はい、そのパイグループのパイっていう名前に込めて、はい、活動しています。
はい、ありがとうございます。はい、ちょっと難しい表現と思われたかもしれませんが、後ほど今年度の、活動状況をお聞きいただいたら、あ、そういうことなんだなって納得していただけると思います。はい、じゃあまずはちょっと昨年何度かお越しいただいてお話も頂戴しましたけど、やっぱりちょっとまとめて、昨年を振り返っていただきたいと思います。ご紹介ください。はい、
まず2021年度の活動をご説明する前に、パイグループサンダでは3つの事業を実施しています。
はい、ご紹介ください。
はい、1つ目、がん予防の教育と普及事業。はい、2つ目、がん患者や家族を対象とする相談助言事業で、3つ目、がん患者や家族を対象とする相談助言に関するサポーター養成およびセミナー事業というところです。でその2021年度はがん予防の教育と普及事業としてピンクリボンデーインサンダーを10月に2回開催して、延べ68名の方にご参加いただきました。
そうだったんですね。
はい、あとこの普及事業としてニュースレターをボリューム7から10まで4号発行いたしました。
はい、このあたりはスタジオ前にもね、いろいろと持ってきていただいたので、
はい、
結構たくさんの方お持ち帰りくださいましたね。
嬉しいです。ありがとうございます。
ものすごくね、はい、さっきもおっしゃってましたけど、目にすること自体が少ないですので、はい、関心は高いと思いますね。
はい、本当にね、このハニー FM のスタジオ前に置いていただいて、見ましたよとかって言ってくださる方もいらっしゃるので、はい、
そうですか、はい、お役に立てて嬉しいです、
はい、ありがとうございます。
こちらこそ、
はい、で2つ目として、がん患者や家族を対象とする相談助言事業では、はい、ね、はい、月1回、第3日曜日なんですけど、キャンサーピアサポートを開催しました。まあ、コロナ禍で開催できなかった時もあったんですが、合計9回、延べ57名の方にご参加いただきました、
そうだったんですね、
はい、で3つ目、がん患者や家族を対象とする相談助言に関するサポーター養成およびセミナー事業では、はい、新たに始めたんですけれども、ピアサポーター養成セミナーを4回開催し、延べ79名の方にご参加いただきました。
どちらも結構たくさんの方参加していらっしゃいますね。
はい、
うん、
内容がね、ピアサポートの入門っていうところで、はい、相手をいたわること、自分をいたわることっていうようなところから、うん、病の体験の綴り方、うん、そしてがんと就労、でピアサポートの社会的役割とその意義っていうことで4回開催させていただきましたので、本当に多くの方に来ていただきました、
はい、
で全体を振り返り、コロナ対策として会場とオンラインっていう新しい様式で開催した時もあったんですけれども、機器のトラブルもありましたが、なんとかもう本当すべて無事に終えることができて、多くの方に参加いただいたなと思っています。でこの多くの方に参加いただいたことも嬉しかったんですが、この活動を通じて会の趣旨に賛同する方も増えて、会員数も少しではありますが増えています、
そうなんですね、
はい、で本当に一緒に活動するボランティア仲間が増えたということはとても嬉しいことです。
そうですね、
はい、でこちらのねハニー FM さんにも昨年の8月から2ヶ月に1回出演させていただいて、活動のことを中心にがん予防の教育とか普及をさせていただいたっていうのも活動の一つかなと思ってます。
ありがとうございます、はい、
本当に昨年ね8月31日に緊張しながらお話しさせていただいたのがちょっと懐かしく、
そうですか、
今も緊張はしてます。
そうですか。
はい、私含めて出演させていただいた理事の西澤、
はい、
あとはね先生加藤先生もね、はい、皆さん口を揃えていい経験をさせていただいたって。
そうですか。いや、はい、私たちも発信をね、はい、こんな形でしかできないんですけども、でもやっぱりお一人でも多くの方に、はい、でまた外に出にくい方々にも届ける方法の一つとしてはありかなと思って、ぜひご利用くださいとお声かけたら、本当に貴重なお話をいただきましたのでね、
はい、
でアーカイブという形で何度でもね、はい、聞いていただけるっていうのも一つ皆さんにこう伝える機会になるかなとも思ってますけどね、
はい、本当にもうそのアーカイブなんですけど、はい、私びっくりしたことは、エリスさんハニー FM 出演してましたよねって、急に知人に声をかけられて、
はい、
そうですけどって どうされましたって言ったら、なんかアーカイブ放送を見た聞いたんですとかって言って、そういう活動されてるんですねって、隠してたつもりはないんですけど、そういう活動をしていることをこのラジオを通じて、知っていただいて、でそこからパイグループサンダーの活動に興味を持っていただいて、
はい、
で身近ながん患者さんにねパイグループサンダーをご紹介いただいて、その方がキャンサーピアサポートに参加していただくというご縁がつながって、このハニー FM がつなぐご縁にもすごく感謝してます。
いやそれこそありがたいことです。
こちらもありがとうございます、
そうなんですか、はい、で今いくつか昨年のと振り返って詳しくもご紹介いただいた部分もありますが、ぜひそういう参加された方の、ね、生の声、
はい、
ちょっと具体的に教えていただけますか。
はい、そうですね、ピンクリボンデーの全ての女性にピンクリボンをっていう乳がんの、
はい
はい、月間防止予防月間ですね、10月に毎年されてあるんですけれども、はい、4回目を迎えた昨年は、うん、3名の専門家による講演を行いました、はい、ラジオにも、ね、出演していただいた京都医療センターの加藤先生、
はい、
あと屋敷町にある沢外科の淡根先生、
はい
はい、あと体験発表をしたんですが、その中からの参加者のアンケートとしては、その先生の人柄に対する真剣に病に対して考えてくださる先生方の話が良かったとか、あと なんだろう、とても分かりやすく説明していただいて、うん、患者目線、参加者目線で説明されているところが良かったって、はい、なんかね、よくお医者さんの言うことよく分からないと、はい、いうおっしゃる方多いんですが、はい、まあ、この講演会では本当に分かりやすかったっていうところ、また医学というのはまずお人柄だなっていうようなところとかも、はい、すごく感じていただいたりしました。あとその加藤先生に、はい、乳がんでお話しいただいた加藤先生の Q&A が分かりやすかったっていうご意見がすごく多かったので、はい、それはニューズレターのボリューム10として、はい、乳がんの疑問についてお答えしますっていうような形で、改めて、はい、活字にして皆さんにお届けするっていうようなこともしました、はい、
冊子も早く亡くなっていきましたね、はい、
もう亡くなりましたか。
そうなんです。はい、だからやっぱりさっきおっしゃったように加藤先生の分かりやすい内容ということで、はいはいはい、皆さんもこれちょっと参考にしようとか、はい、今後の自分になった時に、はい、これを読もうとか思って感じられたのか、あっという間になくなりましたね。
そうですか、
はい、Q&A はあれは一番、ニュースレターはいろんなことのこう、はい、広がりがあるんですが、あれは、まあ、特に乳がんということにこう絞ってたので、はい、余計にこう気になさる方が多かったのか。
そうですか、私たちもあれ全部吸ったんですけど、もう実はないんです。
あ、やっぱり皆さん、はい、ぜひ読みたいとおっしゃる方、
そうですね、
お持ち帰りになられたんですね、
はい、でもそうやって読みたいと思った方が持って帰っていただけるっていうのは本当に発行してありがたいなと思います。ぜひ本当に参考にしていただいて、分からないこととかご相談があればまたキャンサーピアサポートとかにもお越しいただけたらなと思います。
はい、
はい、あとですね、なんだろう、参考にっていうのもあれですけど、体験発表とかの、はい、アンケートにしては、アンケートに対しては、病気になったとき人としてどうしていくのかっていうようなことが参考になったとか、やっぱりまだがんを経験されてない方が経験者の声を聞くっていうところがすごく参考になったっていうようなお話であったり、やっぱりがんを一度患うと再発とか転移っていう不安があるけど、理解し合える人たちがいるっていう安心感を持つことができましたっていうような、体験発表に対してもそのようなご意見をいただきました。であとそうですね、毎月1回しているキャンサーピアサポートに対してですけれども、本当に常連さんとかご新規さんとかがいつも来てくださるんですが、皆さん来られた時よりも表情が明るくなって、また来るわーって笑顔で帰られる姿に、回数主催しているこちらも元気をもらっています。
具体的にこの時はどういう感じで進んでいくんですか。
そうですね、大体この1ヶ月皆さんお変わりになったことありますかとか、グッドニュースとかバッドニュースとか何かありますかっていうような形でフリートークでこちらから質問をさせていただいて、それぞれ来られた方が、実は検査結果でこんなんだったんだよとか、もちろんいい結果の時もありますし、悪い時もありますし、逆に今度こういう検査をすることになったんだけど、どなたかこの検査について知ってますかっていうようなことを、
なるほどね、は
い、で私の方が司会進行させていただいているので、はい、皆さんどうですかって、この質問に対して経験ある方とか何かアドバイスある方ありますかっていうような形で、でやはり先輩、病気の先輩から、はい、この検査こんなんだったよとか、痛くないよとか、
自分自身の経験もありますけど、はい、特にどんな病気でも初めての検査とか、はいはい、もうドキドキしながら、でその病院に行きました、はい、で待ってる時間に話しやすそうな方がいらしたら、ちょっと話してみる勇気は 出るけども、なかなか難しいですし、聞けたとしてもお一人、はい、お二人ぐらい、はい、でもこういう毎月キャンサーピアサポートという形で、はい、お話をされると、はい、じゃあ今度聞いてみようというその不安が随分楽になりますね。
そうですね、コロナのワクチンもそうなんですけど、はい、ポカリスエット飲んどくといいよとか、いろんなアドバイスってあると思うんですけれども、インターネットの情報とは違って、キャンサーピアサポートでは本当にその経験の生の声が聞けるっていうところを、 だからこの検査の後はちょっと何日間かしんどいよとかっていうようなことも先にお伝えしておくと、まあ、お医者さんからはそんなことは聞いてないけど、やっぱりそうだったから聞いといてよかったって、お仕事休んだとかっていうようなこともお聞きするので、はい、
そうかそうか、そうですね、そういう準備にもね、はい、随分影響してきますもんね、はい、じゃあここは本当にリピーターさんといいますか、まあ、常連さんだったり、はい、ご新規さんだったり、はい、いろんな、そしてお話をさっきもおっしゃったいい結果ではないお話でも、はい、話すだけで少し気持ちが楽になるし、はい、それを受け止めてくださる方々が、ほとんどの方が実感としてそれを受け止めてくださるので、ちょっと嬉しいですね。
そうですね、本当にバッドニュースって、ね、あまり口にしたくないかもしれないけど、うん、やっぱりそこで受け止めて共感するっていうところ、共感してもらえるっていうところ、あとどうしてもやっぱり家族にもバッドニュースは言うんですけれども、はい、家族には弱音は吐きづらい部分もあるけれども、こんなんだったっていうところで、また先輩からのアドバイスとか、みんなからのいろんな応援メッセージとかもいただけて、はい、少しまたちょっと治療頑張ってみようかなっていうような気持ちにもなれるようですので、
はい、そうなんですね、そういう位置づけになっているんですね、
は
い、
そうですね、はい、本当に実体験によるアドバイスっていうのが、
はい、皆さん大きいですね、
はい、良い時間を共有できているかなと思います、
だいたいどのぐらいの時間されるんですか。
一応ね、予定では1時半から3時なんですけど、はい、時間オーバーすることの方がほとんどでやっぱり皆さんあふれる思いがあって、 その思いに共感されてっていうので、だいたい1時半から3時半長くて4時ぐらいまで、
そんなにかかる時もありますか、は
い、そうですね。
でも皆さんやっぱりそうやってお話をされて、はい、なんかこう落ち着いてお戻りになられる、
はい、そうですね、なんか本当に皆さん今日はありがとうって、元気出たわって帰っていただくと、私も、はい、開催してよかったなって思います、
話すということはそれだけエネルギーもいりますけども、はい、元気も出てきますね。
そうですね、
そうですか。キャンサーピアサポート、はい、毎月されていらっしゃいますね、
はい、はい、あとピアサポーター養成セミナーの方は、うん、ありますね、はい、まあ、活動のまとめとしてニューズレターを2冊発行しました、はい、まあ、1冊は8月に開催した病の綴り方の作品集です。そう
そうそう、ね、はいはい、
本当にがんを経験された方々の病に対する向き合い方、経験が、うん、たくさん本当に思いが詰まった作品集になりました。
はい、
で12月に開催したキャンサーピアサポートの社会的役割とその意義っていうところで、うん、参加いただいた方から、どういう社会になりたいかって、そのがんと共生するまちづくりにはどういったことが必要かっていうようなことを、提言発表いただいて、はい、その内容を冊子にまとめました、はい、でまた本当にピアサポーターとしてやってみたいこと、できること、まあ、この学びをから、はい、どんなことが今後やりたいかっていうようなところも、はい、皆さんの思いを、本当にたくさんの思いが詰まった素晴らしい冊子になっているので、またお手に取ってお読みいただけたらと思います、
は
い
は
い、
スタジオ前にありますので、ね、はい、ぜひお持ち帰りください、はい、まずは昨年の活動を振り返っていただきました。ではちょっとここで1曲入れて、今年度どんな活動、かなり中身が充実してますので、はい、ゆっくり伺ってまいります、はい、さて今日の3時台のカフェテラスお客様は NPO 法人パイグループサンダさんの、広報担当でいらっしゃいますエリスさんをお迎えして、昨年度をまずは振り返ってきました。その活動、今度は今年度の活動、じっくりとご紹介いただきましょう。後半もよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。2020年度の活動なんですが、今年度は本当にイベントが盛りだくさんでして、はい、今計画しているだけで、はい、全部で20回以上あります。
そうなんですね、はい、20回以上あるんですね、
はい、助成金の申請をいくつかしてたんですけど、はい、そこに複数はい、採用していただいたっていうのも背景にあるんですが、
はい、
はい、まず1つ目、先ほどから少しお話しさせていただいているキャンサーピアサポートなんですけれども、はい、こちら小力厚生会っていう助成金をいただきまして、はい、専門家によるアドバイスが得られるキャンサーピアサポート、
大きいですねこれは、
はい、9回毎月1回開催します、
はいはい、
これは来月から12月まで、はい、こちらは 毎月1回定期開催してましたキャンサーピアサポートを軸に、うん、はい、第1部知る考えるっていうので、
はい、
専門家の先生をお招きして講演と質問をします。
あ、そうなんですね。
はい、質問コーナーはね、参加者の病気とか健康に関する日頃の疑問とか悩みについて専門家の先生にお答えいただこうと思っています。
はい、
で第2部の語り合うっていうのが今先ほどからご紹介させていただいてたキャンサーピアサポートを参加者同士がお互いに体験経験や感情を語り合って支援し合うっていう時間になっています。
はい、
でこの企画を考えた背景なんですけれども、この同じような経験をした人の話を聞くことや誰にも言えない心の奥からこぼれてくる思いを受け止めるっていうことを、相談者の気持ちに寄り添い主体的な意思決定の支援をずっと続けていたんですけれども、
はいはい、
その活動において経験に基づく患者同士の語り合いでは対応が難しいなと感じる、このがんを患った個々人がそれぞれが、ね、直面する治療とか制度、予防のこととか、はい、専門的な質問というか問題があることが分かってきました。ピアサポーターで助言が難しい場合っていうのは、うん、がん相談センターとか、地域の社会福祉センター等専門機関をご紹介はしてるんですけれども、
はいはい、
がんになった方にとっての困りごとっていうのが、うん、すぐに解決しないっていうことが、
うん、
このことが知りたくてご相談に来ていただいたのに、
は
い
は
い、
そうかそうか、
ちょっとそこのご質問にはお答えできないので、こちら行ってみられてはどうですかっていうところ、はいはい、今お医者様から手術を勧められているのに、また次どこかに行かないといけない、このことが知りたいっていうところで二度手間になったりするんですよね。
で、
あとせっかく勇気を出して参加してくださったのに、はい、知りたかったことの答えが出せないっていうところがちょっともどかしさを感じてまして、
はい、
で今年度はその専門的な相談を相談者に持ち帰らせるのではなくて、少しでも回答をその場で得られるようにっていうので、専門的実践的なアドバイスができる体制を整えて、早期解決の支援を目的にしています。
はい、専門家の方もいろいろいらっしゃるようですね。ご紹介ください。
はい、まずご自身の体調管理とか QOL とかね、はい、考えたりとかするときに気候とか呼吸法を教えてくださる方とか鍼灸師の方とかセルフケアを目的とした先生、
はい、
あとそれから保険制度とかがんになったとき病気になったときにどんな制度が使えるのかっていうところで社会保険労務士の方、
はい、
あとやっぱりお金のことも心配になりますよね。
そうですね。
ですので、ファイナンシャルプランナーの方であったりとか、
はい、
あとやっぱりがんって聞くと一度は皆さん死を意識されたりとかするかもしれないんですけれども、はい、そこでエンディングノートの書き方を教えてくださる上級相続診断士の方、はい、あとは医師薬剤師看護師の方を招きして、病気に対する質問、はい、疑問に対してお答えいただこうと思っています。
はい、
本当に予防のこと、お金のこと、保険制度、医療保険、本当に毎回専門性の高い講師から中身の濃い情報を学ぶことができると思っております。
そうですね。だから、ぜひ皆さんご自分のこのことを知りたいっていう会がこう見つけられるので、
はい、
そこをめがけて参加されるのもいいですね。
そうですね。今年度はこのキャンサーピアサポートの参加対象をどなたでもっていうちょっと枠を広げさせていただいたんですね。
はい、
昨年まではがんを患った方とか経験者とかご家族、ご友人っていうような形にさせていただいたんですが、
はい、
冒頭でもお伝えした通りやっぱりがんは身近な病気ですので、
そうですね、
少しでもご興味があることがあれば、ご参加いただいて知っておいて損はない情報になっているかなと思いますので、はい、ご参加いただけたらと思います。
はい、わかりました。はい、そしてこの今年度の予定のを見ると、5月に早速ありますね。
あ、そうですね。
はい、ちょっとご紹介ください。
は
い、
5月は 鍼灸師でもあり気候指導員介護予防運動指導員である、うん、あの楊先生をお招きして、
はい、
自然治癒力を高める呼吸法と気候運動法っていうテーマでお話を聞かせていただきます、
は
い、
介護予防運動指導員という、はい、つまりこの呼吸法というのはやっぱりその今お話しあった免疫力を高めたりとかとっても重要なことなんですね。
そうですね、あの楊先生のコメントにも、うん、一気に衰えるか若さを保てるかその分かれ道は気候運動法と呼吸法にある。
そうなんですね、
はい。でまあ、あの楊先生自身ご自身が、まあ、30歳の頃気管支喘息とか肺炎を患われて鍼灸と気功で回復されたご経験をお持ちで、
はい、
まあ、痛みの症状とか治療期間の長い場合で気功と認知行動療法を活用すると症状の改善が早いですよと教えてくださってます。
うん、
でまたあの私たちは あまり呼吸とか酸素とかという言葉あの意識することなかったんですけれども、はい、このコロナ禍では SPO2 であったりとか、
う
ん、
そうですね、
はい、そういう言葉をよく聞いたんですが、これはあの楊先生が私に教えてくださったことなんですけど、
はいはい、
呼吸って無意識のうちにしてるんですけど、
そうですね、はい、
酸素をたくさん体内に取り入れるには、
うん、
吸うことよりも吐くことがポイントですよ。
聞いたことあります
、はい、病院とかでは吸って吸ってって言われるかもしれないんですけど、吸ってばっかりじゃ、はい、あの酸素は入らない、
ね、
呼吸っていう感じの通り吐くのが先で吸うのが次、まあ、酸素をたくさん吸おうと思ってもまずは吐かないと、
はい、
酸素は取り入れられないよっていうようなことも教えてくださってて、そういったね、あの楊先生の東洋医学とかご経験に基づく病気予防、介護予防とかのお話があのお聞きいただけるかと思いますので、
はい、
ぜひ、はい、参加いただきたいなと思います。
これはあの事前に申し込みとか必要なんですか？は
い、そうですね、一応あの事前の申し込みをお願いしております。
はい、はい、あの後ほど連絡先などご紹介ください。
はい、
もう少し先の予定もお話しいただけますか？
はい、あの6月と7月はお金のお話です。
大事なお話ですね。
はい、あの6月はがん治療時に使える社会保険制度として、あの講師にあの社会保険労務士の伊藤先生をお迎えします。
はい、
あのがん治療の時に使える社会保険制度はあの制度を知っている人は使える、
うん、
知らない人は使えないという申請制度です。
うん、よくありますね。はい、そうですね。
で、知っておきたい社会保険制度の話をしてくださいます。
はい、
で7月は保険とお金の話で、あのファイナンシャルプランナーの大西先生が、保険商品が本当に必要なのかどうかを、
はい、
お金についての理解を深めるお話です。うん、あのファイナンシャルプランナーの方ってどこかの保険会社に所属されてる方とか多いと思うんですけど、どこにも所属されてないので、いろんな製品がある中でこれはとかっていうような、そんなお話もちょっと聞けるかなと。
そうなんですね、公正なお話を伺うことができると。
はい、
企業寄りではない。
あとがんになるとあの保険って更新ができなかったり、
あ、そうか、
その部位はあの対象外ですってなったり、いろいろあるの で、
そ、 で、ね、
そのなった後も保険に入り続けといた方がいいのかとか、
あ、はい、
そういういろんな質問とかにもお答えいただけるので、
そうなんですね。
はい、
ちなみにね、7月の日程は3日で、ほとんどこれは土曜日日曜日ですか？
開催は、これ、開催は日曜日で、
はい、わかりました。
はい、
ということで、はい、たくさんの方が参加しやすい曜日を設定してくださってます。
はい、はいはい、そうですね、あと8月は、はい、あの自分でできるツボ押し健康法ということで、
あ
の鍼灸師の竹内先生にお越しいただいて、あのがん患者に限らずなんですけど、日々つらいなとかしんどいなっていった症状とかに自分でできるツボ押しを教えていただきます。
いいですね。
はい、やっぱりあのちょっとしたことであの気持ちも気分も症状も楽になることもできるかなと思いますので、
うん、 そうですね、
そこも、はい、
自分で自分の落ち着くツボを分かるっていうのはちょっと安心ですね。
そうですね、あのツボって何なのかって押すときに注意したいこととかも教えていただけるの で、
そうです、
単に押しましょうではなくて、はい、 本当にそういったところも教えていただけるので、自覚症状とかがある場合は、この場合はどこをしたらいいですかというような質問にも答えていただけますので。
そうですか、はい、はい、分かりました、はい、ぜひ皆さんそれぞれにホームページでも出ているんですか。
そうですね、ホームページにも出してますし、はい、チラシもまた置かせていただきますので、は
い、スタジオ前にたくさん置いておきますのでね、ぜひ1年間の予定ね、それで立てていただきたいと思います、
はい、
まだまだたくさんありますけども、ちょっとお時間の関係でまたおいでいただくので、その時に、はい、近いイベントのお話とか講演のお話はご紹介いただこうと思います。
はい、そうですね、
はい、その他まだまだお話がありそうなので、そちらを進めてください。
はい、そうですね、はい、2つ目で、これは本当に新しい事業なんですが、はい、大阪コミュニティ財団から助成をいただきまして、はい、病気予防の運動教室っていうのを開催します。
いいですね、こちらも動く、はい、ということですね。
運動はそのがんの発症再発リスクを減少する可能性が高いことが示されて、運動の必要性っていうのは周知の事実ではあるんですけれども、本当皆さん2019年から続く新型コロナウイルスの感染拡大防止で外出自粛が続いたり、ちょっと運動不足になったり、まあ、人と会う機会が減って趣味の継続が短くなったり、生きがいを感じなくなったっていうような方もいらっしゃるかと思うんですが、この今ウィズコロナの時代と言われる中で、安全に集まって運動とか交流が楽しめる場所を設けて、心身ともに健康で豊かな生活を送ることを目的として、どなたでも気軽にできる、
はい、
ご存知かわからないですが、三打三三体操という三打氏オリジナルの体操、
はい、
あと太極拳とか気功の運動教室を開催します。
これは皆さんこう身近に感じていただけるんじゃないでしょうか、
ね、はい、私もちょっと三打三三三体操初めてなので楽しみにしてるんですけど、はい、いつもね、当法人ではね、病気予防には運動がいいですよってお伝えするんですけど、はい、どこでしたらいいかわからない、
そうです、そうです、ね、
でどんな運動をしたらいいかわからないっていう方が多いので、まあ、そんな方向けに運動の教室を三打三三体操、太極拳、気功、はい、それぞれ2回ずつ合計6回開催します。
はい、わかりました。
はい、
ちょっと具体的にその三打三三体操おっしゃっていただけますか。
そうですね、三打三三体操はいつでもどこでも誰でもできるをテーマに作られた三打氏のオリジナル体操なんです、で体力作りと転倒予防をするために筋力とバランス力をアップする運動を取り入れて、作られています、で今回私たちが開催するときは本当にゆっくりした動きで椅子に座ったままでもできる。
そうですか、
はい、でそんな曲に乗って間違えたらどうしようとか思わずに、失敗してもマイペースで、失敗したら笑ってごまかして楽しく、はい、運動していただきたいなと思っています。は
い、笑いの種を作りましたということで、
そうですね、はい、間違ったっていいんです、上手にできなくても、そうそうそう、はい、やってみていただきたいなと思ってます。そうですね、はい、で太極拳はね、私自身が癌の再発が分かってからずっと続けてて、3年が過ぎるんですけど、
はい、あ、そうなんですね、はい、
本当に太極拳は体に無理な負担をかけずに、体力に合わせて行うことができて、年齢性別を問わず誰でも練習してどこでもいつでも楽しむことができる障害スポーツになっています。で三打太極拳協会にご協力いただいて開催します。
あ、は
い、
あ、そうですか、
はい、
場所などはそれぞれの教室によって違ってきますか。
三打太極拳協会さんはいろんなところでね、市内の市民センターとかでいろんなお教室をされているので、はい、私たちパイグループサンダが開催するのはまちづくり共同センターで開催はするんですが、はい、そのパイグループサンダの教室後もどこかね、地域の教室で続けることができるので、太極拳に興味があるなっていう方は、とっかかりとして、はい、利用していただけたらなと思います。
はい、はい、分かりました。そしてもう一つあるようですね、はい、新しい事業が。
こちらも新しい事業で、こちらはどちらかというとメンバーのスキルアップ研修にはなるんですけれども、はい、 アステラス製薬さんからこちらも講師派遣をいただいて、ピアサポート研修というのをします、
はい、
で講師の先生は神奈川県立保健福祉大学ギザネ先生をお招きして、はい、ピアという関係性の基本から事例検討とかピアサポートの運営について学びます、はい、でこちらはピアサポートにご興味がある方とか、私たちと一緒に活動してみたいなと思われる方は、ぜひこの研修を受けてみられて、はい、一緒に活動していただけたらと思います、
はい、まだあるようですね
はい、これが最後です、はい、これ昨年に引き続きなんですが、キャンサーピアサポーター養成セミナーを4回開催します、はい、こちらもキリン地域の力応援事業の助成金をいただいて、はいはい、開催します。こちらはね、ちょっと企画中のためまた決まりましたら、また次回のラジオの時にでもご紹介させていただきたいなと思います。
はい、わかりました、はい、じゃあ申し込みとかいろいろお問い合わせね、気になってらっしゃる方も終わりだと思います、はい、連絡先ご紹介いただけますか。
はい、連絡先は電話番号が 070-5664-2060、はい、こちらは毎週土曜日の午後1時から5時でお願いしています、
はい、じゃあ申し込みもこの電話で大丈夫ですか。
はい、そうですね、はい、メールの方は appply@paisanda.jp になります、
はい、そうしますとホームページからのアクセスもできますか。は
い、そうですね、ホームページにも申し込みのリンクを貼っていますので、うん、はい、パイグループサンダーで検索していただいて、はいはい、そこからお申し込みいただくこともできます、はい、
カタカナでも検索できますか、
はいはい、最近ヒットするようになりました。
よかった、はい、パイグループサンダー、こちらの方で検索していただきたいと思います、
はい、
じゃあ最後にリスナーさんにメッセージをお願いいたします、
は
い、
そうですね、今年度は助成金を活用して本当に全20件のイベントを予定しています。で昨年よりもさらにパワーアップした内容で開催します。ですので日本人の2人に1人ががんになり、日本人の死亡原因の1位はがんはとても身近な病気、
うん、
で、まあ、がん経験者だけでなく一般の方にもご参加いただき、健康のこと、がんのこと、予防のこと、お金のこと、まあ、本当ご自身のことについて大切なことになっているので、うん、まあ、知っているのと知らないのでは大違いですので、ぜひ一緒に学び語り会えたらと思っています。お気軽にお申し込みご参加してください。お待ちしております。
ありがとうございました、はい、では最後にもう一度連絡先、土曜日、毎週土曜日の午後1時から5時までということです。電話番号です。 070-5664-2060 070-5664-2060、直接お話をされたいという方はこの時にお電話でお尋ねください。またホームページからでも申し込みできるということで、カタカナで大丈夫です。パイグループサンダ、こちらで検索していただいても、今日ご紹介いただいたお話が全部出てきますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。この時間は NPO 法人パイグループサンダさんの活動を通じてがんについて一緒に考えていきたいと思います。奇数月、今度はですから7月になりますね、
はい、
7月の5日、3時10分からお送りしていきます。本日の放送、明日までにはハニー FM のウェブラジオアーカイブでお聞きいただけますので、ぜひこちらもチェックしてください。お話をいただきましたのはパイグループサンダの広報ご担当エリスさんでした。どうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。